最後に移転の進め方について考えてみたいと思います。東京以外の地域に新都を建設しても、政治や行政の仕組みが現状のままでは、第二の霞が関を作ると、いったことになりかねないわけでございます。新都の建設と並行して、国の行政の仕組み、国と地方の関係などを改めて見直さなければならないのではないでしょうか。で、基本的には、社会は補完性の原理で成り立っていると思うんですね。つまり自分でできることは自分がやる、当然のことです。でもできないことを、家族が助け合う、で家族でもできないことを、コミュニティで処理していく、でコミュニティでも難しいことを基礎自治体が担っていく、でもそれでも難しい広域的なことをですね、都道府県が担う、で都道府県が担ってもなかなか限界のあることについて、あるいは国が担当した方が望ましいことについてのみ国がそれを行っていくという考え方、補完性の原理でございます。ただこの場合にですね、国がやることは大幅に減らしていく必要があると思います。で、私は長期的には国の役割は外交とか防衛とかですね、国を維持するための最低限の仕事、それから国勢調査等ですね、全国的に整合性の必要なものに限って思い切って限定してしまう、でこれ以外は地方自治体の仕事に移していくことが望ましいと考えております。で、現実に市町村合併が進み、権限の受け入れ体制が整いますと、都道府県の存在意義は薄れてまいります。そこで都道府県と国の地方出先機関を合体して、道州制を検討したいですね。でもちろん地方自治体としての道州制でございます。つまり私は結論的には、首都機能の移転と道州制とは同時並行して進めるべきことではないかと考えております。新都の規模はですね、かつて言われていたほど大きなものではなくて、20万人程度で足りるわけでございます。先ほど道州制と申し上げましたけれども、全国一斉に用意ドンとしてそれをするのではなくて、それを受け入れる準備の整ったところから徐々に道州制に切り替えていくと。私は一時的に一国二制度であっても構わないのではないかと考えております。さて、首都機能移転は次の世代に影響を及ぼす歴史的な事業にもかかわらず、国民の関心が残念ながら薄いのも事実であります。過去において、この議論随分起こってはしぼみ、その歴史を繰り返してきたわけでございますけれども、90年代に再燃した移転論議は21世紀に入ってからは急速にしぼんでしまいました。でこのテーマがマスコミに登場する回数も減っております。で今回の首都移転はですね、過去のものと違いまして、日本の将来を見据えて 平和裏にことを進めようとしているのが大きな違いでございます。でそれだけに、まあ、多くの国民の合意を得ることが前提にならなければなりません。で私は首都移転の必要性はいささかも変わっていないというふうに考えておりますが、現状では、まあ、ある程度時間がかかることも覚悟しなければならないとも考えております。まあ、いずれにしても首都機能移転は日本の未来のために必要なことと確信しております。